DJ の栗原ハリスです。 FM 横浜であなたの会社の CM をオンエアしませんか？あなたの会社のブランディング、商品やイベントの PR などお気軽にご相談ください。詳しい内容は FM 横浜のホームページをご覧ください。ご連絡をお待ちしています。 Going Local。
乃木坂46です。
みんなの献血、それは献血が作り出すたくさんのつながり、献血を通して体験できるいくつもの出会いや感動を届け、あなたとあなたの大切な人をつなげるプロジェクトです。
みんなの献血、日本赤十字社。
コアラモードのアニュです。
小畑康郎です。
FM 横浜公演オンリーツー2019スペシャル鎌倉、9月21日土曜日、鎌倉芸術館ショーホールで開催します。ぜひぜひ遊びに来てください。
みんな来てね。
詳しくは FM 横浜ホームページまたはコアラモードのオフィシャルサイトをチェック。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。上手投げラジオ始まりました。上手投げラジオ始まりました。は、9月の14日ということで、また連休だそうで、土日月と3連休。連休最近なんか多くないですか？なんか多いっすよね。だって来週もまた連休、あれ連休ってことですよね。あら、今週は敬老の日、来週は秋分の日と。へえ、まあそんなにその何の影響も受けない仕事なんでね、その我々はね、連休は逆に避けたいという思いのが強いですよね、どっちかっていうとね。そうなんですよ、人がねやっぱ多いですからね。この間もどこ行ったっけ、どっかなんかちょっとその買い物行って、ああそうそうそう、秋葉原のヨドバシカメラにね、ちょっと週末行ったんですけどね、混んでんのよ、秋葉が混んでんのよ。なんで秋葉原の行っちゃったかな、俺は。広いよ、でかいですから、やっぱ秋葉原は。電気以外としてもね。ちょっとね、秋葉原で買いたいものがあったんですよ。現物が見たいじゃないですか、やっぱ。現物を見てから買い、やっぱそのネットでも買えるんだけど、やっぱ一回見ておきたいっていうものだったんでね。ちょっと行っちゃったよね。そう。あと、こないださ。もう、ニコタマさんですよ。ニコタマさんね。双子玉川にね、ちょっと行っちゃったんですよ。またそれもね、週終わり、人がまあ多くて、これがまたね、ニコタマに映画を見に行ったの、映画を。ニコタマしかやってない映画があったの。だからもうこれはのっぴきならないと思って、ニコタマまで行った。もうさ、人がね、っていうね。まあ連休、まあでもそこでしか休めない方もいらっしゃいますからね。まあだから逆にその人混みに行きたくない方は逆に家でゆっくりくつろいでいただいてっていうのは、いい手じゃないかなと思います。ニコ玉顔ってさあ、メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、 おはがきの宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ、こちらまでお送りください。読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージをお待ちしております。番組のツイッターアカウントはアットマーク上手847、アットマーク上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。というわけで曲に行きたいと思います。じゃあリクエストに答えま、あらすいません、なんかもうよくあのメッセージくれるラジオネーム KG さん、ありがとう、いつもありがとう。69歳男性ということで、はい、もう結構前から多分この番組にも送ってくださっておりまして、あら KG さん、もう KG さんでいいか、 KG さんだからね。今の中にファンになるきっかけを作った孫もいつの間にか小学校4年生。ちょっと待てよいろいろ時系列が、ファンになるきっかけだったから孫が小4だから今10歳ぐらいか。ちょっと待てよがきっかけだったことは5歳ぐらいで、そんなね大きくなった孫がいるよという。さあ、そんな、刑事さんのリクエストです。あ、お孫さんが大好きな曲だそうです。生き物係で気まぐれロマンティック。
ロマンティック恋の安定
こかへ飛んでいった嘘でしょ冷たくあしらったくしゃくない雲にちょっと心が揺れてる本当は本気で私を叱ってくれる大事な人なんて言ったらあいつは得意げになるからもう褒めたりしない退屈な運命に飽き飽きしたの知らない言葉
お送りした曲は生き物がかりで気まぐれロマンティックでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり山下穂高がお送りしています。さあメッセージが来ております。そうだね、何にしようかな。じゃあこちらドン。ラジオネームジャムさんですと、先日の放送で肉豆腐をあげていたので、私がよく行く飲み屋さんもそれを投稿しますと、埼玉市にある泉屋さん、やべ、超ローカルなところぶっこんできたな。今泉屋さんが一番びっくりしてると思いますよ。もう、学生時代からよく行きますと、金額も500円までほうでお得です。肉豆腐は木綿豆腐と、七味を入れていただきますと。好きよ、この間も肉豆腐定食食べてきましたね。あー、肉豆腐ね、確かに肉豆腐も店によるな。これその一品に絞っていろいろ食べ歩くってのも面白いかもしれないですね。肉豆腐とか、そういうことさ、もつ煮込みとかね。俺一時それでやってたのはね、そのポテトサラダを結構やってまして、ポテトサラダも店によって全然違うじゃないですか。それこそ本当にオーソドックスな、あのじゃがいもに人参きゅうり、まあ、コーンベーコンみたいなマヨネーズでっていうのもあれば、結構こう洒落たとこになると、そのじゃがいもだけがこうなんかブラックペッパーとかとあえてあって、なんか厚めの炙りベーコンが上にブロックで乗ってますみたいな。それをもう下手すりゃちょっとバゲットにつけて食べてる、もうポテトサラダでも何でもね。いや、美味しいんです、美味しいんですけどね。しかもなんかちょっとこう、なんかうちのあのなんか気まぐれポテトサラダみたいな、あ、なんか気まぐれロマンティックかけたとですけども、シェフの気まぐれサラダ、いや真剣に作ってると思いますけどね。気まぐれなのみたいな、そこに信念はないのかいっていう気持ちがたまに出たりとかします。いいんですよ、いろんなメニューぜひぜひ。じゃあ今日肉豆腐食べどっか行こうかな、ちょっと考えておきます。さ、ね、埼玉市の泉谷さんメッセージお待ちしてます。さあさらにですね、ラジオネームモーミン、ありがとうね、あら愛知の方でございます。そうですか、私は今薬学部の6年生ですと。そろそろ勉強も本格的にやらないとなと思っているのですが、日によっては集中できなかったり睡魔がすごかったりします。学生の時ホッチはどうやってモチベーションを保っていましたか。私は暗記が苦手なので、何かいい暗記方法があれば教えてほしいですと。あー、まあ、受験はね、受験つか、まあ、これはあれか、もう薬学部の6年生だから卒業に向けてって感じですかね、きっとね。
モチベーションね、そうだね、
俺もそうね、受験終わったらやりたいことをずっとなんか箇条書きにしてた記憶ありますけどね。それこそその3月だからみんなでこうスノーボー旅行行くとか、それこそちょっと買いたいものをちょっと列挙しとくみたいな、受験終わるまでは買わないでおこうみたいなとかあったな。あと受験中これ多分よくあると思う、無駄に参考書買うっていうね。でも買ってる自分でちょっとやった気になるという、あのなんか悪魔のサイクルというかありますよね。参考書買っちゃってさ、またね、親にちょっとそれ出していただいてすいませんね、もうお世話になりまして。だからまあそれもちょっとある意味モチベーションだったのか。この間その電気屋行って、電子辞書がやっぱ最近はもうカラーになってて、すごいいっぱい、俺も電子辞書使ってたんですよ当時。あまちゃん普通のね辞書も使って、最近の受験の方々とかは 電子辞書って使ってんのかなみたいな話になって、もう携帯で全て賄えるじゃないですか。でもちゃんとね、メーカーさんは出してるんですよ。そのとかそれこそ通販とか見てても結構出てたりとかして、あれはどうなってんだろうな。持ってけない、あ、スマホを学校に持ってけないからっていう、そこにすがりついてるんですか、あのメーカーさんたちは。あ、そういうことなのか。でもそろそろスマホ最近は解禁してる学校もちょこちょこ出てきたりとかねするしね。そのスマホでもういろいろできちゃうからさ、俺もその下手すら最近ね、まあ運転のそのもうナビがいらないとか、あのまあもちろん辞書もいらないとかってなってくるよね。俺ほらだから最近さ、あの翻訳機のフントークみたいなのあるじゃないですか、あれを見てるんだけど、あれももはやもうスマホでおそらく可能になってくるし、多少や翻訳機能とかあるじゃないですかってなってくるよね。そう、俺が海外にこう旅してた時はギリギリまだスマホがなかったから電子辞書はすごい役に立ったんですよ、その海外行ってもで、スペイン語とかも入ってたりもしてたから、ちょっとその中米行ったりとかした時は。でももはやそれもこれでね、ペペペでいいもんね。あ、どうなんだ、暗記苦手だからいい暗記方法、暗記はどうなんだ、俺もそんなに得意じゃなかったしな、とりあえず書くみたいなことをしましたけどね。ただその書くのが果たしていいのかどうかもちょっとわかんないのよ。だから暗記ってまあ単純に暗記するっていうより、なんかことづけて覚えるといいとか言うけどね、ことづけとか言いながらでもやっぱ元素記号とか元素の種類とかってことづけられるわけもなくですよ。英単語とかだってなんか昔のなんか俺単語のそういう参考書でなんかやたらことづけてる、あのケンネルってあの犬小屋っていう意味なんですけど、なんか漢字に置き換えて犬が寝ると書いてケンネルって覚えるみたいな、無理、それはケンネルでしか有効じゃねえだろみたいな、その無理やり感どうなんだろうって思ってたよ。だからそうだね、まあ物にもよるかもしれないけど、決してケンネルは犬が寝るとこ覚えない方がいいと思います。そうだな、暗記か、まあ暗記がべちゃべちゃ得意な人もあんまいないと思うよね。あとはなんかもうその日常の中でなんかちょいちょい思い出すっていう行為を繰り返した方がいいかもしれない。やっぱ結構ね、シナプスが繋がりなくなってきますね。年齢も30を超えるとね。だから絶対スマホに頼んないように、思い出す、絶対思い出してやるみたいなところを頑張る世代ですね、我々はね。そうですね。というわけで、そうだね。だから、卒業を控えたモーミン。これは受験勉強じゃないと思うので、卒業に向けて頑張っていただきたいと思います。曲に行きたいと思います。ラジオネームリチギさん、いつもありがとうございますと。リチギのリクエストで生き物がかりで、キラキラトレイン。 た曲は生き物がかりでキラキラトレインでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり、山下穂高がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、変わり種というわけで、皆さんの身の回りの様々な変わり種を紹介していくというコーナーでして、食べ合わせだったり、校則、家のルール、はたまた、物件の間取りなど、なんか変だなとか、まあ自分の中ではいいけど、これは人だったらどうなんだろうとか、そういう変わり種を紹介していこうというコーナーでございまして、さあ、今週もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
変わり種が来ておりますか？
はい、じゃあ早速、間取りが来ました。
え、何すか、なんか
間取り。
間取りね。
間取りが来ました。
間取り好きですか？
はい、練馬区の F 横ばかりさん。
はい、いつもありがとうございます。はい、練馬ね。
こっちこんばんは。
こんばんは。
僕が14年間住み続けているマンションの間取りが少し変です。
うんうん、ちょっと待って、F 横ばかりは結構ずっと昔から送ってくれてますよね。
はい、練馬の F 横ばかりさん、うん、年齢16歳、高1です。
あ、実家ってことかじゃ。
はい。
実家の間取り、いや、いいっすね。
はい、14年間、はいはい。はい。2歳の頃から住んでるんですね。おーおー。部屋の数、広さは他のマンションとさほど変わりがありませんし、リビングダイニングが南向きなので、天気のいい日などはカーテンを閉めるほど日当たりがいいです。いいね、
日当たり大切だからね。
そう、日当たりがいいのは大切なんですが、うん、しかし、うん、廊下が長い。
ああ、はあはあ、なるほど。
で、廊下が長い理由は、オープンエアコート、吹き抜け。
あ、廊下ってのは、その、マンションの廊下、
うん、
あ、マンション
でもね、これ、マンションの間取りを送ってくださったんですけど、すごいですよ。ボーリング場かってぐらい、まっすぐですよ。
へえ。これが、だから、F 横ばっかりの間取りなわけね。
はい。
だいぶ踏み込んできましたね。
はい。で、その廊下で、やっぱり長いのを利用して、妹さんとキャッチボールをしたりとか、
はいはい、
バランスボールを試してみたりとかっていうぐらいできるほどの長い廊下だと。
え、ちょっと待ってください。え、このオープンエアコートっていうのは、
はい。
うん、これどういうことなんだ？そこの間は。
オープンエアコートだから廊下が長いというよりも、間取りのこの部屋のここがこう高いんですかね。
いやでもね、これ間取り的にはだから 3LDK。
3LDK。
で、玄関を入りまして、まあとにかく目の前ひたすらに廊下なんですよ。
廊下です。で、まっすぐ行くと南向きのリビングダイニングがあると。
そう。で、まあ玄関入って右手に洋室、左手に、はい、まあ寝室洋室。で、リビングダイニングとこにまあ和室、はい、5.7 畳の和室が室内でありますけど。
はい。
まあ確かに長いですよね。
結構長いですよね。
うん、だからまあでも廊下あるといろいろ物置けますからね。なんか、
うん、
ストックの水とか、俺だったら最近コーン茶を買いましてね。コーン茶をね、はい、間違えて2クリックしちゃってね。
ああ。
24本入りが4箱届いちゃいました。廊下に置くっきゃねみたいな今状況になっておりまして。
でもこの廊下、あ、ここにオープンエアコートってありますよ。
そうそうそう。これなんですよ。ねこれが謎なんですよ。
あ、だからそこがあれですよ。いわゆる吹き抜けの。
じゃあ下のエレベーターホールとかなんかそういうところに抜けてるってことなのかな。窓はあるっぽいんですよね。
うん。オープンエアコートだからなんかサンルームみたいな感じ
ですね。感じ？ただ、まあ、ここは間取りには含まれてないってことですもんね。
うん。
すげえ謎だわ。
このオープンエアコートが理由ではなさそうな気もするんですけどね。
元々のまあ、その物件として長めに。
物件として。
まあよくありがちちゃありがちの、うん、その廊下があって。
でもその廊下にね、収納もありますし。
じゃあそのシューズインクローゼット的なのも。
はい、ここにちょうど真ん中ぐらいにですね。収納があるんです。
これ不動産屋。
ここコーン茶4泊は軽く置けますよ。
不動産屋で部屋の話ですよ、これ。収納ありますね。
収納豊富です。
しかもちゃんと各洋室もクローゼットもついておりまして。
かなりだから物件としては優秀なんじゃないですか？
いや、そうだと思う。うん、これね、平米数は 75.56 平米でして。
はい。
まあ一般的なまあ 3LDK このぐらいかなっていうところと、
これ山下さんもしかしてそれ玄関の位置がこう廊下とこう一直線にリビングダイニングまで風通りが良ければですね、エアコンいらずなんじゃないですかね、もしかすると。
マンションの風通るや
つ、ね、そう、風通るや
つ、ちょっと窓開けといて、ね、
そう、
そのちなみにバルコニーもありますんで、
うん、これ F 横ばかりさん、これ変わってないです。
ありがち。
あ、これは王道です。
ただそのオープンエアコートに関してはちょっとは見たことないよ。
はい、これは知りませんでした。
まあまあでも非常にきちっとした物件の情報をいただきましたんで、F 横ばかり。
はい、ありがとうございます。
綺麗にねマンション使ってくださいね。
はい。
そして、
はい、まだ。そして今度は食べ物。
はいはいはい、いいですよ。
いきますよ。ラジオネーム高木さん係。
お、多分高木さんじゃん。ありがとう。
二宮町の方です。ありがとうございます。どっちこんばんは。
こんばんは。
高校2年の時に文化祭で作ったものがものすごく美味しかったのでご紹介したいと思います。その名も、揚げオレオです。 クッキーのオレを揚げたもの、はい、それこちらも写真いただきました。
しかも衣にちゃんとつけてあげてる、これはうまいっしょね、
はい、うん、作り方はホットケーキミックスと水を混ぜ、はいはいはいはい、そこに市販のオレをくぐらせます。
はいはいはいはい、はい、
170度から180度の油で、きつね色になるまで揚げたら出来上がり。
これはうまいよきっと。
味も程よい甘さに、衣はサクサク、中はホクホクに近いです。これで文化祭の時、校内ダントツの売り上げでした。
そりゃそうだわ。ちょっともう終わっちゃったよね、文化祭ね。
はい。あの、厚木高校選手でしたね。
選手終わっちゃった。ほら、来たアイオライトの子たちもさ。は
い。なんか、食飯って言い方しましたね。
そう、フードね、食飯って言う。アイオライトこれだった。揚げオレオだったよ。
揚げオレオ
だ。これうまいっしょ、だって。ね。これでちょっとアイスでもちょっとね、添えちゃったりもしたら。あるぞ。
なんか、蜂蜜かけてもうまそうじゃないですかね。
とか、で、ちょっとミントとか添えてさ。うんうん、もうタピオカじゃねえよ、っつって。揚げオレオだよ、っつって。なるよ、これ。
ねえ。これは考えましたね。
うわ、俺やってみてえな、これ。家で揚げ物かーっていう、フライパンで揚げるか。
あった。
あった。山下さん、ノンフライの中。
ノンフライ、あの、油使わないフライヤー。
はい。お持ちでしたよね。
あ、持ってます。あれはね、あれなんですよ。基本的にはその、唐揚げとか、その、油分があるもので、あの、はい、揚げることになるんで。うん、
あ、そうか、もともとこうやってホットケーミックスをまぶしたものを
なっちゃうと多分そんなにはいかないし、あと多分おそらくですけど結局油がうめえのよ。
いや、あの、なんか揚げ物ってホットケーキミックスって揚げると美味しいじゃないですか。
絶対美味しいですよね。美味し
そう。僕アメリカンドッグ
大好き。はいはいはい、はい、
ね、はい、ですよ。
やべえ、これだいぶ来た。俺ちょっとやってみるわ。じゃあ揚げオレを、ちょ帰りちょっと寄って帰ろう、スーパー。
はい。
いや、ちょ、ごめんなさい。いいの来たな。
高木さんがかり。高木でストライクです。
しかもこれもやっぱうちじゃできないですから、F 横じゃできないですから、揚げ物。
ごめんなさい、ちょっと。
ちょっといろいろ諸事情あって。
諸事情あってできないです。
へぇー、面白い。かまこうじゃないですか。ラボさん、ラボさん。
すいません、僕の後輩でした。あれ食飯なんだ。
かまこうで揚げオレ。
さすが、揚げオレを。
じゃあ、あれだな。まあ文化祭の時期なんで、文化祭で出す食飯の連中のなんかいろいろ聞きたいですね。
そうですね。
うちでこんなん。
うちこれ出したと。うん、これ良かったと。
見たい、聞きたい、見たい、聞きたい、食べたい、
うん。うちの工夫で。
俺ね、あれでした。高一の時の文化祭の食飯は、揚げ餃子出しましたね。
ああ、
うん。揚げ物はやっぱ高校生ってやっぱ好きなのかな、油。
まあ、そうでしょうね、揚げ物 ね。これって紙コップにポッて一個だ、ね、入れて出せるし。いや、これはアイディア料理ですよね。
うまそうだわ。ああ、誰が言ったんすかね。オレをあげるか。
あ、そう。
なんかのタイミングですよ、だって。
でもこれはおそらくお友達で、家で、我が家でやってたんじゃないですか。
やってたのを。
うん、うちこんなでやってるけど、どう？いや、それいいって言った、
あの、
試食して。
そうそう、
試食で。これいけるよ。
いろいろあげたのかもしれない。
うん。
いろいろあげ
た。オレオもあげたくて、リッツもあげた
かも。あげたかも。でもやっぱオレオだなってなったんだ。ちょっとあなたの文化祭食飯うちこれ出しますみたいな。揚げオレを超える、
揚げオレを超えろ、
超えろ、揚げオレを超えろという今コーナーが立ち上がりましたんで、まあ9月10月まだまだ文化祭続きると思いますんで、
いけると思いますね。
ぜひぜひお送りください、
はい、お送りください。
というわけで、変わり種のコーナーでした。ラボさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、というわけで曲に行きたいと思います。そうだね。まあ、揚げオレオが出ましたんで、さあ、揚げオレオにちなんだ曲っていうのがないということで、なんだろうな、甘い曲、スイートスイートミュージック。 送りした曲は生き物がかりでスイートスイートミュージックでした。
私は
FM 横浜生き物がかり山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングのお時間でございます。いいですね、その文化祭ネタは。確かに、まあ先週で厚木高校は終わりましたけど、多分これから本当に10月ぐらいまでは文化祭の時期でしょう。そうだね、揚げオレオはいいよ、いろいろあんじゃない、アイデア、ね、これから多分決める人ももしかしたらいるかもしれないですよね。食品こんなの出しますってのぜひぜひお送りください。可能ならばちょっとスタジオでね作ったりもできるかもしれませんから、まあ、代わり種、も引き続き募集しておりますし、まあ、心地よい音などなど他のコーナーもありますので、普通のお便りも、含めて、近況など、メール、ファックス、おはがき、いただけたら幸いでございます。10月の12、13、もう1ヶ月をとうとう切りましたね。新潟県長岡市で開催される米百俵フェス花火と食と音楽と2019、こちらが先週から一般発売、チケットの一般発売も開始されておりますと。そうですね、もう本当に豪華なアーティストの方々が出ますし、いわゆるそのバンドのメンバーも本間さん、島田さんという、まあ、生き物界に非常にゆかりのあるキュレーターという立場でお二人参加していただいてるんですけど、僕らのツアーにもいつもついてきてくれるサポートメンバーの皆さんもバックで演奏してるので、そちらも意外とちょっと好きな人は、あ、ダッチがベース弾いてるぞとか、林部さんがギター弾いてるぞなどなど、あの出演していますので、ぜひぜひそちらも注目していただきたいなと思います。さあ、というわけで、上手投げラジオ、メッセージを募集しております。変わり種、うちの社食学食、心地よいよと、そして揚げオレオを超えろ、文化祭でこんなのがうちは出します、こんなタピオカを出しますみたいなね、タピオカもいるんじゃないか下手すりゃ今年は、ぜひぜひお送りください。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019 045-224-1019、おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ、こちらまで送ってください。メッセージ読まれた方には、番組のオリジナルステッカーをお送りしますので、可能ならば住所を書いていただけると送れます。住所がないと送れませんということで、番組のツイッターもございます。アカウントはアットマーク上手847、アットマーク上手847、皆さんつぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで上手投げラジオ今週はここまでです。お相手は生き物がかり山下穂高でした。また来週、バイバイ。
月曜日から金曜日の23時20分からお送りしているサンスターミッドナイトハーバー、私坂巻光弘が担当しています。今宵もあなたの心の旅をナビゲートいたします。
FM 横浜公演の野外フェス箱根色、10月5日6日の土日、箱根芦ノ湖桃源台で開催。コンサートエリアには持田香織、岡本真代、中村あなる、藤巻亮太、吉田兄弟など2日間で10組以上が出演。入場無料のアクティビティエリアでは箱根の文化伝統に触れるワークショップ、地元のフードやドリンクを楽しめます。詳しくは FM 横浜ホームページまたは箱根色オフィシャルサイトでチェック。
見つかる楽しさ広がる理想の我が家、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。